沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、ロマンティックな恋がしたい330ショート、
寝不足のサコムです。
よろしくお願いします。寝不足でございますと、本日はですね、一丁両断スペシャルとなっております。ということでサコムさんにいろいろ話を聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ、早速始まりましたが、よろしくお願いします。今日は一丁両断スペシャルでございますよ、うん、はい。まあ普段はですね、一つのコーナーでやってましたけども、
これ一丁両断でね、一丁って、はい、一つの釣りで
一丁と書きますからね、
両断漢字を、ね、迷ったんだけど、はい、良い話にしようかなと思ったけど、悪い話もするからなと思って。
あ、なるほどね、うん、
魚を取る量の話みたいな感じ、はいはい
はい、なるほど、
漢字を当ててるっていう。
ちなみに最近サゴムさん釣りとか行ってますか？
うん、行ってない。
行ってない。
だけど、はい、超楽しい。これはもう本当にハマっているのが、
出た。お、
まあ、たびたび話に出てくるフライフィッシングと、
はい、フライフィッシング、
ジャングルパーチ、
ジャングルパーチ、
大口ユゴイ、それとなんと浅戸川、
はい、
かつてはワースト、はい、天に入ってた汚い川と言われたところに、ほうほうほう、ユゴイっていう、大口じゃないユゴイ、
大口じゃないユゴイ、はい、普通のユゴイ、
ただのユゴイっていうのが、はい、清流の魚っていう風に書いてる魚がいて、はい、それをドライフライっていう、この水面に浮くタイプの虫を模したフライで初めて釣って、
はい、ほう、自分で作ったってことですか？
いや、これはもらったやつ、ビートラさん、はいはい、以前出てきた、ね、アブ500クラブの、はいはい、ビートラさんからお土産ってもらったやつで、はい、ちっちゃいやつで釣ってて、
はい、
で、これがもうハマったもんだから、じゃあ自作のフライ、
はい、
今ちょっと手に持ってるの
ありますね今、
うん、エルクヘアカディスって言って、
はい、
カディスがカワゲラっていう虫を、エルクって動物、
はい、
鹿だったかな、
へー、そうなん
です
ね、
その皮をこう背中に使って羽っぽくして、でそれが水面に乗っかる、
はいはいはい、
で虫がこう浮かしていって、はい、こう水面でこう足を広げて、はい、パタパタパタって飛んでいって、
はい、
セミの幼虫の水中版みたいな感じかな。
あ、なるほど、
うん、セミの幼虫が土の中にいるみたいな、川の中からこう出てきて、
はい、
水面で翼を広げてパタパタパタパタって飛んでいくと、
はは
そういう、虫をこう模した
ありますね、うん、今手元にありますけども、
ちょっと作って、
はい、
でヤンバルだったら虫がいっぱいいるだろうと、
ほう、
自分が作った変なこのなんか素人が作った毛針でも食うんじゃないかと思ってい
や自分の作ったのめっちゃバカにするじゃないですか。
で本当にやっぱこだわって作ってる人はちゃんと設計がされてて、
なるほど、
やっぱすごいなと思うんだけど、自分が手に入る材料で作ってるだけだから、
ほう、
とりあえず作ったやつなんだけど、これでなんとか釣りたいって言ったら、
はい、
ヤンバルじゃないかなと思って、ヤンバルの川に行って、
はい、
早速、うん、大口ユゴイとユゴイ、まあ、手のひらよりもちっちゃかったんだけど、はい、2種類バッチリ釣ってきて、
お
お、この出方がとっても楽しかったね。水面にこのフライがピチャって乗るもんだから、
はい、
でこのピチャって乗った毛針がこう水中に沈んじゃいけなくて、
はい、
でこれに水面に乗っかってるのにビシャってこう体丸出しでバッと乗って食ってくるから、
はい、
あれは感動するね
実際に、
うん、ルアーでトップウォーターって言って水面でこう釣るっていう釣りがあるんだけど、はいはい、あれも水面にドバンってこう割って魚が出てくるから、はい、食ってくる瞬間が見える、
飛びかかってくるってことですよね、
うん、あれが見えるっていうのの楽しみで、このドライもそういう感じで、
はい、
でやっぱ毛張りがちっちゃいもんだから、やっぱ水面に出た方が当たりが分かりやすい、
はい、そうそう、これってちなみに水面の上に浮いてる状態じゃないとダメですよ、ね、
沈んでる時でもいいんだけど、その、はい、沈んでるなら沈んでるなりに、そのやっぱりそういう虫とか、
はい、
生き物っていうのを再現しないと、
なるほど、
いけない、ただ作って巻いたからっていうのは、はい、それで釣れるかもしれんけど、
はい、
それはなんかあんまり自分的に好きじゃないな
ってい
う、
狙った、うん、やっぱりところで、
そうそう、狙ってところやっぱスナイパーですからね。
あ、これ結構技術の方もあるんじゃないですか。
いや、これが全然自分教えてもらう人も最近ちょっとできたかなぐらいで。
あ、そうなんですか。
うん、やってる人自体が少ないから、もうネットとかで、 あと本とかでこう勉強して、はい、まあ、自分なりにやってるだけ でそれでようやく何年ぐらいかかってるか、5、6年ぐらいかかってるかな、ようやくこのジャングルパーチをするっていうのができたから、はいはい、ああこれは良かったなと思うし、はい、でこのヤンバルの川っていうのに助けられてるなっていうのがあって、
お
でやっぱり、うん、ヤンバルの川、あの自然が多いから虫がいっぱいいて、いろんな虫を食べてるから、
はいはい、
自分のいい加減なフライでも釣れたんだろうと。
いやいやいやいや、またまた、いやいやいやいやいや、
これはね本当に そうだと思う。やっぱりフィールドに助けられたな、
場所、
ね、場所に、で改めてやっぱり、うん、フィールドの大事さっていうのを考えたなと思って、そこで一長両断のスペシャルと。
なるほど、
うん、
深い話になるかな。そうですね、また、う
ん、で、まあ、最近だとちょっと話がぶっ飛んでしまうんだけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとニュースとかいろんなの見てたら、はい、あの埋め立ての話をよく、話題として上がるもんだから、
はい、
で自分もちょっと興味があって、
はい、
まあ、大体皆さんがこう、埋め立てって言ったら大体思い出すのは、あの基地がこう移設させられる、
ね、ところ
だとか、そういう話っていうのはなるんだと思うけど、
はいはいはい、
実際のところ埋め立てってすっごい身近なところにあって、
うーん、
で豊崎とか、
豊崎、
うん、
ね、
潮崎とか、
はいはい、
西崎もそうだし、
はい、
上浜もあるし、はい、あと中部の方にも、中城湾口とか、
はい、
そういうところが、うん、埋め立て地が、はい、あと合わせとかいろいろあって、はい、でだけどそういうなんていうかな、あの今栄えてるところっていうのは結構埋め立て地いっぱいあるんだけど、
はいはいはい、もう知らないところでいっぱいありますからね、う
ん
う
ん、であんまり話題にならないと。で実は昨日ビーチパーティーやってきてから、
お
とっても楽しく、
めっちゃ楽しんでるじゃないですか、うん、忙しいとか言ってビーチパーティーめっちゃ楽しんでるじゃないですか。
楽しんで帰ってきたんだけど、いい夕焼けも綺麗で、
あ、いいじゃないですか、
久々に夕焼け見たなと思って、それでビールビシッて、
あ、もううまいわ、
うん、だけどそこも埋め立て地、
なんと、
うん、
なんと
人工ビーチなんだから、
はい、
人工で作ってるわけだから、この砂をこうリーフに入れて、
はい、
それで泳ぎやすい 海を作ってる
わけです。そうです
ね、遊ぶために埋め立てするのは何にも文句言わないのかっていう、
なるほど、
実際自分も楽しんできたんだけど、
はいはい、
で人工ビーチっていうのは、あの、怪我しないように作られてて、
はい、
ハブクラゲのネットとか、
ね、あ
と
あって
砂浜も綺麗な砂が入っててっていうのなんだけど、はいはいはい、そこってじゃあ、人工じゃないビーチっていうのはじゃあなんでダメになったかって言ったら、
ほうほう、
ポイポイゴミが捨てられて、例えばが、ガラスが割れててそれの破片が落ちてて危ないだとか、裸足で歩けないとか、
確かに、
であとは、ハブクラゲがいるから、
はい、
ネットでこう囲んでちゃんとしないといけないんだっていうけど、ハブクラゲっていうのはなぜ増えるのか、
なぜ、あ、これ増え方があるんですか、うん、
あれ川が汚いから、
へ、うん、え、ハブクラゲは川汚くなると、
うんうん、栄養が増えるから、
はい、
川が汚いってこと、栄養が多いから、その栄養で増えたプランクトンを食べて増えるわけだから、
はい、
だから那覇の川の河口とか行ったらハブクラゲいっぱいいる、
いっぱいいるんですか、
うん、やっぱ水があんまり良くない、
あ、
でそれを水を汚してるの誰かって言ったら我々な
わけです。そうですね、人間ですね、うん、
でそう、だから川っていうのはやっぱ栄養がいっぱい伝わって、それのメカニズム、食物連鎖のメカニズムっていうのができていくところで、
はいはい
はい、自分が注目して川ばっかりやってるのも、
はい、
やっぱそこら辺もあるのかな、
川
が好きっていうのもあるんだけど、
はい、
じゃあビーチパーティーやってそんなことを思いながら飲んでたりとか、
うん、いてはいけない人かもしれません ねビーチパーティーには、ね、
だけど楽しんでるし、みんな楽しんでるよなって、
まあそうですよ、
それは、うん、楽しいっていうのは一応大事なことだと思うなと思うんだけど、はい、それちょっと利用しながらそれ少しでも考えた方がいいんじゃないかな。
なるほどね。
でちょっと考えないといけないかなと思ったきっかけが、
はい、
家にあの釣り船、自分釣り船やってたもんだから昔、
はい、
で、アンケートが来てて、
はい、
浦添市の沖の方、今基地があるところ変
更、ね、
もうやるよっていう話も今出てて、でその沖の方に、埋め立てをして、人工ビーチとマリーナとホテルとかそのレジャー施設を複合の施設作りましょうと。
なるほど。
結構広い範囲埋め立てして、
今後作っていきますよっていう、うん、
でその港を使いますかっていうアンケートで利用しますかっていう話であって、いやいやいや本当に遊ぶためにここまでやるのかっていう、
なるほど、ね、
これはおかしいだろうって自分自体思って、で 経済の話になってくんだろうけど、やっぱり観光がメインだから、近いところ那覇とかに近いところに、港があって、その釣り船だとかホエールウォッチングの船とかダイビング船が近くにあるっていうのは確かにいいことなんだけど、で実際自分が船やってた時にとっても困ったのは、そういう仕事をできる船を置く港がない。
船を置く港がない
と。ない、うん、だから場所がないから、で港もいっぱいいっぱいしてるから、はいはい、だから港必要ですよね。で港を掘る作るってことは航路を掘ったり、でその土を利用して埋めて整備して港にするわけだから、それも埋め立てになってしまう。
はあ、結局いろいろと意味がつながってるってことですよね。つながってる、う
ん、で漁港なんか空いてるから、はい、であとマリーナでも営業艇禁止のところっていっぱいあって、
はいはい、
それを営業艇禁止ってっていうのをなくせば、そこにおける営業をさせればすぐできるはずなのになとか。そうですよね。でそのルールはちゃんと守らす、
うんうんうん、
そういうことをやるのが先であって、
はい、
その港ないからじゃあ作りますって、埋め立てしますって、これは誰も文句言わないのかっていう。
はあ、うん、もう今もう佐久間さんもじゃあプンプン状態で、
いや自分はじゃあこれやるってなったら別にそれはいいんだけど、
はいはいはい、
そればっかりをなんていうかな、あの例えば基地だったらダメだよとかじゃなくて、埋め立てってこんだけやってんだよってみんなまず知ってもらって、それから始めて、考えないといけないだろうなと。なるほどね。だから確かに、うん、その前になんていうかな、港がないんだったらその減らすとか、今空いてる港を使うとかっていうのは、
はい、
工夫次第とかでできるんじゃないかなと。それを観光につなげるっていう。
なるほど。
でこの船がじゃあ増えたからいいのかって言ったら、自分はどうだろうなと思うのが、結局釣り船が増えて釣りのポイントがいっぱい増えるってことは、海の中どんどん荒れてくるでしょ。少なからず根がかりも。
確かにそうですね。
魚は大きいのからどんどん釣ったら回復するのに時間かかるし、じゃあリリースしたからいいのかって言ったら、それだけで済むやっぱことではなくて、栄養をどうやって増やして、その生き物がやっぱいるっていう場所を作らないと、その釣り魚ばっかりを見ていっちゃいけない、
はい、
うん、それをじゃあどうにかしないといけないんじゃないかって。あとは今やってるあの、漁師さんたちが兼業で釣り船やってるから、
はい、
サービス業なんだから、
はい、
そのサービス業っていうのをもっときっちりやるためにも、そのガイドとして、はい、ただ漁師さんが海に連れてくようじゃなくて、
はい、
ガイドとしての能力っていうのは本当は高めて、
ガイドとしての能力、う
ん、だってサービス業でしょ、
はい、
そうですね、でも漁師さんが荒っぽくやるのが好きな人もいるんだけど、うん、やっぱり初心者の人が行って漁師さんの船乗って、うん、
はい、
やっぱ怖かったりする時ってあると思う。
丁寧
に教えてあげるとかっていうのを本当はもっとやらないといけなくて、はいはい、だから釣り船を始める時は研修を10回以上、5時間の10回以上受けなさいと、釣り船で受けなさいと、これガイドだから、
はい、
観光業だからそれをやりなさいっていう、安全面を含めてやりなさいっていう、こう法律でちゃんとあって、
へ、
それはちょっと無視された状態でこういう話になってるんじゃないかなと。だからもっとやるべきはいっぱい、知るべきやるべきが本当はいっぱいあるんじゃないかなと。
埋め立てするのもいいですけどと、はい、いろいろ、まあ、元は
埋め立て減らした方がいいんだけど、
そうですね、
減らす努力っていうのはそういうところから始まるんじゃないかな
って、
う
ん、いろんな小さいところから目つけてって、ここ直していけばいいっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
さあということで本日は、坂本さんによる一丁両断スペシャルでした。どうもありがとうございました。エンディングということで、もう時間もやってまいりましたけども、告知の方は大丈夫でしょうか。
告知は俺 何もないね忙しいですってぐらいしかないから
忙しいです、
はい、じゃあショーの方から、
はい、僕よろしいですか。すいませんが、7月、27日にですね、
27日、
うん、合ってます。お、わからんわからん、怖い。たまに間違えるから怖いですよこれ。
しょっちゅうだよ。
7月27日土曜日、第4土曜日ですね、毎月僕らやっておりますオリジンコーポレーション起承転結の方がございますライブですね、前売り当日ともにチケットが、1500円、そして、会場の方が天物館国際通りの方でありますので、開演が19時、会場が18時半となっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。
俺この日ね出張だから行けんの。
わーおでもいつもね、よく見に来てくれて、
うん、
でもあのサコムさん一番前に座ってますもんね、たまに、
うん、めちゃめちゃ 目立つんでしょ、
ね、ネタ最中にたまに目当たりしますよ本当に。
何しでかす
かさあ、はい、ありがとうございます。ということで、次回はですね8月1日木曜日、夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート
佐久間でした。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
また次回お会いしましょう。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。